黒党5、衆議院議員の定数削減に反対する意見書案を、可否同数のため、議長採決により可決。1、討論の対象議案。意見書第1号、多様な民意を切り捨てる衆議院議員の定数削減に反対する意見書案。衆議院議員の定数削減により、多様な民意を議席に反映させることをさらに困難にし、国会の立法府としての権能に偏りが生じる恐れがある。そのため、衆議院議員の定数削減に反対する意見書を提出する。2、委員会の採決。総務産業建設常任委員会で、意見書第1号を原案の通り可決することについて、賛成3人、反対4人、賛成少数で否決。3、本会議の討論。意見書第1号に対する討論。賛成、反対、討論。賛成、山脇正隆議員。意見書第1号、多様な民意を切り捨てる衆議院議員の定数削減に反対する意見書案に賛成する。自民党と日本維新の会は衆議院定数を465議席から45議席削減する法案の成立を目指しているが、削減されるのは国民の多様な声が国会に届く回路である。国会は国権の最高機関、全国民を代表すると憲法に位置づけており、算術的な議席削減で決めるべきではない。比例の大幅削減で女性、若者、少数意見の政治参画がさらに困難になる上、試算では自民・維新の議席占有率が 80% 超えとなり、戦時中の翌3選挙と同水準になるとも指摘される。真の改革なら議員報酬の削減を先に行うべきで、地方議会として明確に反対の意思を示すことが重要な責任である。反対、須藤正明議員。国会議員の定数削減は、民意が届けにくくなるという意見がある一方で、議員の歳費や活動経費の削減により、財政負担の軽減につながる。また、意見集約が早まり、政策実現までのスピードが向上する。米原市では、合併当初、4万2000人以上あった人口は、20年が経過した現在、3万7000人を下回っており、議員の定数も24人から16人に削減された。実に3割以上の定数削減である。人口減少は全国的な傾向にあり、現在、衆参両議員合わせて713名の国会議員がいる中、人口減少に合わせ、国会議員の定数を削減する必要があると考える。以上の理由により、国会議員の定数削減はやむを得ないと考え、当該意見書案には反対する。4、本会議の採決。意見書第1号を原案の通り可決することについて、賛成7人、反対7人、可否同数のため、議長採決により可決。なお、本会議当日、1人欠席者がありました。本定例会で可決された意見書案。意見書第1号。多様な民意を切り捨てる衆議院議員の定数削減に反対する意見書案。自由民主党と日本維新の会は、昨年の政権合意の中で、現在465人いる衆議院議員定数の約1割、小選挙区25人、比例代表20人を削減する国会議員定数削減法案を臨時国会で成立させようとした。当該法案は、合意が得られない場合でも、 1年後には自動的に定数削減ができるとする内容であった。しかし、多くの批判の中で法案は審議されず廃案となっており、通常国会で審議することとされている。今回、突然の衆議院解散に伴う総選挙にも見られるように、小選挙区制度では、一つの選挙区からは議員が一人しか選ばれないことから、小選挙区制度中心の現在の制度では、大政党に有利であり、多数の指標を生み出す結果となっている。一方、比例代表制度は、得票数に応じて議席を配分することで、多様な民意をより正確に反映する仕組みになっている。今回の定数削減は、多様な民意を議席に反映させることをさらに困難なものとし、少数意見や少数政党の切り捨てにつながり、結果、国会の重要な役割である立法府としての権能にも偏りが生じてしまう恐れがある。そもそも、日本の国会議員定数は100万人あたり 5.6 人と、国際的に見ても少なく、経済協力開発機構 OECD 加盟国38カ国中36番目の少なさであり、イギリスと比べると約4分の1の水準となっている。議員定数の削減は民意をさらに届きにくくするものである。選挙制度は国権の最高機関である国会の構成を決める民主主義の基盤である。現在、小選挙区制度の問題を中心に、選挙制度の見直しも議論されているが、多数派が一方的に決めることは許されるものではない。よって、国会において多様な民意を切り捨てる衆議院議員定数の削減を行わないよう強く求める。以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。衆議院議長、参議院議長へ提出。黒島6、国に治安維持法犠牲者のための国家賠償法制定を求める意見書の採択を求める請願を賛成少数で不採択。1、討論の対象議案。請願第1号、仮称、治安維持法犠牲者国家賠償法の制定を国に求める意見書の採択を求める請願。治安維持法の犠牲者に対する謝罪や賠償などを含む国家賠償法制定を求め、市議会で意見書の採択を求める。2、委員会の採決。総務産業建設常任委員会で、請願第1号を原案の通り採択することについて、賛成1人、反対6人、賛成少数で不採択。3、本会議の討論。請願第1号に対する討論。賛成、反対討論。賛成、藤田正夫議員。請願は戦前の治安維持法のもと、多数の逮捕者や検挙者を作り、警察署内での虐殺、また拘置所や刑務所内での拷問、暴行などでの酷使者が多数に上がっている。請願の反対理由として、大日本帝国憲法のもと、法的には有効であったというのが政府の立場であり、賛成しないとの発言があった。戦後、治安維持法は、政治的自由への弾圧、人道に反する悪法として廃止になった。戦後、日本はこれらに対する反省の中で、日本国憲法が制定され、戦争などの被害者に対する救済制度を作ってきた。しかし、政府は治安維持法犠牲者に対する救済措置などは行っていない。多くの国では、謝罪と救済が進んでいる。当時、適法だからとの理由で、免責することはできない。反対、矢野邦明議員。治安維持法は、 国体の変革や私有財産の否定を目的とした結社の組織及び参加を禁止することを目的として1925年に制定された。制定当時からも批判的な意見があったようだが、大日本帝国憲法のもと、法的には有効であったというのが政府の立場のため、謝罪や賠償の指摘には当たらないと思われる。ただし、基本的人権や国民主権を基調とした現行憲法に照らすと、同法は到底許されるものではないという認識も共有しているところである。なお、治安維持法の内容や適用された事例を含めて、歴史の検証については、専門家の研究、考察に委ねるべきものだと思われる。以上、政府の見解とは相入れないため、本意見書の採択を求める請願に反対する。4. 本会議の採決。請願第1号を原案の通り採択することについて、賛成3人、反対11人、賛成少数で不採択。なお、本会議当日、1人欠席者がありました。黒党7、8年度一般会計補正予算を賛成多数で可決。1、討論の対象議案、議案第31号、令和8年度米原市一般会計補正予算第1号、平成25年の生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付などを含む8年度一般会計の補正予算。2、委員会の採決。予算決算常任委員会で議案第31号を原案の通り可決することについて、賛成11人、反対1人、賛成多数で可決。なお、委員会当日1人欠席者がありました。3、本会議の討論。議案第31号に対する討論、反対。藤田正夫議員。8年度一般会計補正予算の中には、平成25年の生活扶助改定が最高裁で違法とされた生活保護減額に伴う国の回復措置予算が含まれている。この違法とされたデフレ調整は 4.78% とされた。しかし、国では再算定を行い、改定率を 2.49% として、追加給付することに伴う補正予算である。決して、市の責任ではないが、国のこのような最高裁判決を無視する基準の再算定は許されない。すべての生活保護受給者に違法とされたデフレ調整 4.78% を支給すべきだ。また、今回、訴訟の原告には、特別給付金として、再改定との差額を支給するとしており、原告とそれ以外の生活保護利用者に分断を持ち込むものとなっており、そのような内容の補正予算に反対する。4、本会議の採決。議案、第31号を原案の通り可決することについて、賛成12人。反対2人、賛成多数で可決。なお、本会議当日、1人欠席者がありました。はい、黒党8、国民健康保険料を値上げする議案を賛成多数で可決。1、討論の対象議案、議案第32号、米原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、8年度国民健康保険事業費納付金などが県から示されたため、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用などに充てるため、国保税率などを改定する。2、委員会の採決。民生教育常任委員会で、議案第32号を原案の通り可決することについて、賛成5人、反対1人、 賛成多数で可決。なお、委員会当日、一人欠席者がありました。3、本会議の討論。議案、第32号に対する討論。反対。藤田正夫議員。県の保険料水準の統一化を前提とした条例改正だ。低所得者が多い国保世帯の中で、保険料軽減制度が設けられており、米原市の中で軽減世帯が5割を超えている。米原市が独自で行っている国保子育て世帯応援金は、18歳以下の子どもの均等割相当額を支援する制度であるため、大変重要で、子どもを抱える方に喜ばれている制度だ。地方が国保制度維持のため、頑張っている中で、国保制度は大きな問題を抱えており、国は公費をしっかりと投入し、国民皆保険の根幹の制度として守っていくことが必要だ。本年度からは、子ども・子育て支援金制度が導入され、複雑な税制度となっている。このことから、国保税引き上げの条例改正に反対する。4、本会議の採決。議案、第32号を原案の通り可決することについて。賛成12人、反対2人、賛成多数で可決。なお、本会議当日、一人欠席者がありました。
予算決算常任委員会、審査報告。8年度一般会計、特別会計、当初予算。7年度補正予算などを審査。予算決算常任委員長、矢野国明。予算決算常任委員会では、全体会で議案の論点整理を行った後、議員が2つの分科会で質疑、委員間での討議をします。再度の全体会で各分科会長の報告後、委員間で討議を行った上で、議案ごとに採決をします。この結果を最終日の本会議で報告し、多数決で議案の可否を決定します。8年度一般会計の円グラフがあります。8年度一般会計予算額、約 253.6 億円。内訳、民生費 85.5 億円、教育費 36.5 億円、総務費 29.3 億円、土木費 28.1 億円、交際費 22.7 億円、衛生費 20.6 億円、消防費 10.2 億円、農林水産業費8.9 億円、商工費 2.7 億円、議会費 1.8 億円、その他 7.3 億円。グラフの説明終わり、議案審査結果について。1、全体会、論点整理を行いました。2月24日、一般会計当初予算額の年度ごとの推移。令和になってから毎年度200億円を超えており、8年度は過去最高の予算規模。年度ごとの推移の折れ線グラフがあります。詳しい数値での記入がありませんので、おおよその数値を読みます。縦軸、予算額。横軸、年度を示しています。予算額の単位は、億円です。令和元年度200、令和2年度225、令和3年度212、令和4年度208、令和5年度220、令和6年度250、令和7年度242、令和8年度255、財政調整基金残高の年度ごとの推移。財政調整基金 市の貯金に頼った予算編成が続いている。財政調整基金残高の推移の棒グラフがあります。縦軸財政調整基金残高、横軸年度を示しています。残高の単位は億円です。令和元年度28、令和2年度28、令和3年度28、令和4年度28、令和5年度32、令和6年度32、令和7年度36、令和8年度31。なお、7年、8年度は見込み額です。グラフの説明終わり。全体会での主な論点整理。議案第5号、7年度米原市一般会計補正予算、脱炭素地域推進事業が年度当初の計画から減額変更した理由と要因。議案第9号、8年度米原市一般会計予算、職業体験イベントアウトオブキッザニアイン米原の事業目的、求める効果、次年度以降の方向性に関する市の考え方、伊吹山登山道開通再開に向けた今後の見通しと課題。2、各分科会で審査を行いました。3月2日から13日。ポイント1、予算議案の審査では、総務産業建設分科会と民生教育分科会に分かれ、各分科会が担当する議案を審査し、議案に対する委員間討議を行います。分科会での主な論点整理。議案第5号、7年度米原市一般会計補正予算、脱炭素地域推進事業について、事業計画区域の一部が琵琶湖国定公園であったことが判明したり、太陽光パネル設置予定地の地権者の意向など、事業計画の進捗を正す質疑。議案第9号、8年度米原市一般会計予算、自治会パートナーシップ交付金が廃止され、新たに自治会業務効率化推進事業交付金が創設される。現行の補助制度の違いと補助金額の妥当性を正す質疑。ポイント2、委員間討議とは、議案の論点について委員間で討議を行い、議決に至る過程を見える化するために行います。分科会での主な委員間討議。議案第9号、8年度米原市一般会計予算、職業体験イベントについて、教育委員会との連携が図れていない。教育委員会とも連携し、実りある事業とすべきであるという意見。伊吹山基本構想では、登山道開通再開の見通しが立っていないことから、今後県による山腹水路工事の経過を注視しつつ、事業計画を立てながら登山道開通に向けた方向性を示すべきであるという意見。保育所運営事業について、民間園と公立園を合わせ、持続可能な保育の方針を求めるべきであるという意見。小中学校の在り方検討委員会について、今後の体育館の空調設備工事も本格化する中、市全体を見通した施設の再編・管理の視点が足りていないのではないかという意見。3、全体会・分科会報告・委員間討議後、賛成か反対を決定しました。3月24日、全体会での主な委員間討議。議案第9号、8年度 米原市一般会計予算。職業体験イベントは参加人数が限定されており、市内の子どもたちへの公平な体験機会確保に問題がある。教育施策との連携や子どもの発達段階に応じた施策の連動に関する問題点などの懸念も残り、実施後の効果など各常任委員会への説明を求めるという意見。議案第14号8年度米原市下水道事業会計当初予算。ウォーター PPP 導入事前検討業務は民間業者委託の可能性を探る調査である。導入の方向性を見出すにあたっては、議会や市民に対し、経過を説明すべきであるという意見。4. 本会議。審査結果を報告しました。3月25日。なお、同日に追加提出議案があり、全体会を再度開催しました。報告します。総務産業建設常任委員会、予算決算常任委員会、総務産業建設分科会、委員長、分科会長、細野正幸、副委員長、副分科会長、藤田正夫、委員、須藤正明、川島新一、山本勝美、矢野国明、吉田修一郎、津畑明。議案5号、7年度一般会計補正予算、第10号。議案9号、8年度一般会計予算。河川愛護事業。問い、河川愛護作業委託料において予算残が発生しているのであれば、当該年度において残予算を活用して、作業を延長するなどの工夫はできないか。答え、県の委託料が100万円と上限が決まっており、現状では難しいです。上限の変更などを県に要望していきます。ふるさと納税事業。問い、ふるさと納税において1億2000万円の減収となったが、減収要因と今後の見通し、新規返礼品の開発の考えは。答え、国のポイント付与規制が9月に導入された影響で、冬の高額返礼品を主力とする本市の寄付が減少しましたが、今後は宿泊施設での現地決済型ふるさと納税の普及など、新たな返礼品開発による活性化を検討します。8年度一般会計予算。問い、市消防団員の装備品である雨具や防寒着の配備、消防車庫の老朽化や耐震性の面による今後の改築など、更新の見込みは。答え、雨具については国補助の活用を含め検討しますが、防寒着については国の装備基準がありません。国補助の活用ができないことから全額一般財源の負担となり難しいです。消防車庫については長寿命化や建て替えなどを含め検討していきます。問い、職業体験イベントアウトオブキッザニアインマイバラの具体的な事業内容は、これまで職業体験など教育の一環として実践されてきた教育部の授業との関係性は、答え、2日間で1200人の参加を見込む本イベントを通じ、子どもたちが将来の目標を持てる教育環境を提供するとともに、今後は教育部門や近隣市との広域連携をしていきます。問い、マイちゃん号の運行最適化にかかる施策では、新たに AI オンデマンド方式を採用し、車両貸し切り方式へ変更するとしているが、これにより乗り合い率は どのくらい改善が見込まれるのか。答え、現在の乗り合い率は 1.4 程度ですが、2.8 から3に改善したいと考えています。問い、自治会パートナーシップ交付金が廃止され、新たに自治会業務効率化推進事業交付金が創設されるが、予算額は590万円であり、一自治会あたりでは大きな補助額とはならないと考えられる。新たな制度で自治会業務の効率化を支援するという目的が達成できるのか。答え、補助金の算定にあたっては、世帯割や小規模自治会への加算などを考慮し、現状の自治会パートナーシップ交付金による補助と同程度の額になるよう設定しています。議案第14号8年度下水道事業会計予算。問い、ウォーター PPP 導入事前検討業務は、民間業者への事業委託の可能性を探る調査である。今後の予定は、答え、8年度に課題を整理し、導入可能性調査などを経て、メリットが確認できれば、11年度の導入を検討します。委員間討議における論点について、職業体験イベントにおいては、教育部の意見を聞いて、学校の職場体験との目的の違いを整理した上で、小中学生にとって実りある授業にすることや、屋外・現場体験の重要性を踏まえ、継続性を検討するべきであるとの提案があった。伊吹山基本構想では、登山道の再開見通しが立たない中、8年度の県による山腹水路工事の状況を注視し、開通に向けた具体的な計画と方向性を示すこととの意見が出された。討論・採決結果。付託された議案のうち、予算を除く議案について討論・採決を行いました。討論を求めたところ、請願第1号および意見書第1号に対し、それぞれ賛成・反対の討論がありました。その他の議案に討論はなく、採決の結果、請願第1号は賛成少数により不採択、意見書第1号は賛成少数により否決、その他の議案については総員賛成で可決すべきものと決しました。民政教育常任委員会、予算決算常任委員会、民政教育分科会、委員長、文化会長、香取和幸、副委員長、副文化会長、振門大輔、委員、川北翔平、川辺亮、山口圭司、山本康弘、藤本敦子、山脇正隆。議案第5号、7年度一般会計補正予算第10号、議案第9号、8年度一般会計予算。脱炭素先行地域づくり事業。問い、委員会協議会の説明と比べ、八鷹地先の営農型太陽光発電事業の減額幅が大きいが変更があったのか。答え、当初は地質調査や課題設置の工事費を含む予算を計上していました。そのうち面積が減った部分の工事費などを減額しています。問い、米原消防署跡地への取り組みの考えは。答え、米原市では二酸化炭素排出量を 53% 削減する目標を持っています。市役所の施設においても目標に向かい太陽光発電を進めている状況です。当初の計画では市役所の本庁舎のみで脱炭素の再エネルギーを使う計画をしていましたが、目標を達成できない状況でした。今回、 市の施設で電力使用量が2番目に多い東部給食センターを需要化に入れる計画をしました。東部給食センター横に舞原消防署跡地が位置しており、有効活用ができると判断しています。太陽光発電には直接施設に電力を送るオンサイトと遠いところから電線を使って送るオフサイトという考え方があります。場所の選定にあたっては、オンサイトとオフサイトによる費用対効果も考え、計画しました。引きこもり支援ステーション。問い。従来、若者自立ルーム青空で引きこもりの対応をしていた。今回、引きこもり支援ステーション設置に至った経緯は、従来との違いは、答え、青空は社会福祉士などの専門職がいませんでした。引きこもり支援ステーションの委託予定先である社会福祉協議会には、社会福祉士の資格を持った職員がおり、対応が強化されると考えています。また、従来子育て支援課と社会福祉課の2課で引きこもりの支援をしていましたが、国から窓口を明確化するよう指示があり、引きこもり支援ステーションを立ち上げる判断に至りました。問い、人材確保はどのようにするのか。答え、委託予定先には社会福祉士の資格を持つ職員が複数人おり、対応できると判断しています。問い、アウトリーチの考えはあるのか。答え、重層的支援体制整備事業の中で、アウトリーチによる支援をしており、引きこもりが課題として挙がっていました。引きこもり支援ステーションを設置することで、相談支援から居場所づくり、ネットワークの構築まで、一体的にやっていきたいと考えています。また、アウトリーチについても、細かく対応していきます。議案第6号、国民健康保険事業特別会計補正予算。問い、保険給付費が合計で1億4000万円増える中で、高額療養費も3700万円増えている。これは一時的なものか、本年度特殊なものがあったのか、今後も同様の割合で増えていくのか。答え、医療費の伸びについて、医療の高度化や高齢化を原因とし、毎年度増えています。標準保険料ベースでは 3% 程度以上増える状況です。本年度、舞原市の国民健康保険非保険者数が1000人ほど減っており、保険給付費の総額は減少傾向にあります。一方で、一人当たりの医療費は毎年増えています。これらの要因で医療費が1億4000万円上がる見込みです。委員間討議、採決。委員間討議では、給付型奨学金制度の見直しに対する意見や、小中学校の在り方検討委員会の進め方に対する意見などがありました。付託された議案のうち、予算を除く案件について討論、採決を行いました。討論を求めたところ、議案第21号で賛成、反対の討論が、また議案第23号で反対の討論がありました。その他の議案に討論はなく、採決の結果、議案第21号及び議案第23号は賛成多数で、その他の議案については、総員賛成で可決すべきものと決しました。